皆さん、明けましておめでとうございます。小石川ウニです。お正月っぽく、もう15日ですが、まずはじめに、この番組は事前録音放送となっております。ご了承くださいませ。お正月ですが、私はクリスマスからお正月にかけて、まあ、3キロほど体積が増えてしまい、必死でダイエットに励む今日この頃。何なんですかね、炭水化物を食べると私ポーってね増えるんですけど、でも炭水化物を我慢するとシュルルルって減るので、ちょっと大好きなご飯を我慢して、はあ、1月末くらいまで頑張ろうと思います。どうぞ最後までお付き合いください。
卓録機材って何を選べばいいの？ナレーションの読みって難しい。数多くのプロ声優さんの声を取ってきた筋肉ムッキムキのレコーディングエンジニア、名前もんが全て解決。卓録情報番組教えて名前もん、毎月15日ウェブラジオ小石川ウニのアマラジ内にて絶賛放送中。
質問お待ちしてます。
妄想辞典。
このコーナーは恥ずかしいセリフを読むたびに、もう以下略。この説明もね、もういいですね。はい、本日のお題はこちら。明けましておめでとうを色っぽく。これ冒頭でちょっとなんか言っちゃったんですけど、もう一回やる。よし。名前もんさん、これどんな感じに色っぽくすればいいですか？
いや、普通に色っぽくしてくれればいいんじゃないですか。
普通に色っぽく溢れ出る色気を。
そう、ちょっとね、お酒も飲むでしょうから、ちょっとね。
あ、お酒ね、
うん。ちょっと酔った感じで、こう、着ていた着物がちょっとはだけてるぐらいな感じで、いいんじゃないでしょうか。
すごい妄想力ですね。はい、行きます。
明けまして、おめでとう。
はい、ということで、今回も、OK! はい、それでは、ふつおたのコーナーです。ここから、名前もんです。
どうも、明けまして、おめでとうございます。
おめでとうございます。
本年もよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい。いつもゆるいです。あ、怠け者もですね、しっかりとお正月に蓄えまして。
ね、まあ、怠けたえもん。
怠け倒したえもんでございます。ね、ちなみに、減らす努力はしておりません。
水泳してるんじゃないんですか？プール。
まあ、してうるすけど、そんな、うん、食べ物を減らしてとかはしてないので。
はぁ。
う
ん、
そう、消費する方で減ったらいいかなぐらいな感じで。
理想的じゃないですか。私なんか食べ物でやろうとするからいけないんだな、多分。
いや、まあ、ね、いろいろね。でも食べ物でやった方が早いですからね。
そうですよ。
まだ余剰を減らすだけですから。そう。
余剰。
まあ、頑張りましょう。
プニプニ、プニプニ、プニプニ。はぁ、あ。
はい、はい、お便り。
はい、お便り。ポンポイタイさん。
はい、
お腹痛いね。
食べ過ぎちゃったのかな。
ね。
大丈夫かな。
おせち食べ過ぎちゃったんですね。はい、はい。ウニさん、怠け者さん、こんばんは。
こんばんは。
社会人1年目の忘年会シーズンで、付き合いでカラオケに行ったのですが、
はい、
自分の歌が下手すぎて恥ずかしい思いをしました。
うん、
うまく聞かせられるようになりたいのですが、うん、何かコツなどはありますか。
うん、
はい。
なるほど。
名前もんカラオケ行ったことありますか？職場カラオケ。
ありますよ。うん。仲のいい先輩と、まあ、2回か3回に1回ぐらいはカラオケ行って。
なんか上司とかとはないですか？
上司は、あ、でも、2回ぐらいあるかな。うん、そう、ちょっと部でね、大きい、 部で20人ぐらいで飲み会やって、結局半分ぐらいカラオケ行ったっていうことがあって、うん、その時はそう、あのご年配の方々と一緒に行って歌ってましたけど、
うん、はい、まあ確かになんか上下手よりは上手い方がいい、
まあそう
です、いい感じできる男な感じがしますね。
直結はしないですけどね、うん、うん、あんまり歌の上手さは関係ないと思います。
だってほら、あの新入社員の若い女の子でなんかちょっとクールめな仕事できる感じの、
はい、
とつきにくい女の子がなんか可愛い声で可愛い歌をものすごく上手に歌ったら、職場カラオケでね、
はいはいはい、
ほうってちょっと評価上がりません？
逆の方が好きかもしれないですね、
うん、逆、
うん、
逆というとこう普段なんか明るくてキャッキャしてる子が、
あのすごく
ハードロックとか、
いやすごく綺麗な声でその、うん、なんか可愛い系じゃなくって、うん、なんか本当に
水色の雨とか歌うんですか？
あー桃色吐息とか
そうそうそうそう、
うん、いやまあ、うん、まあそういう系統でもあれですけど、本当にこう歌っていう感じの、
うん、
ね、あの
歌い上げる感じの
歌ったりした方が僕は好きかなっていう、
うん
う
んうん、
個人的なあの趣味趣向ですけど、
名前もの、うん、趣味の話し会、
うん、そうですよ、そうですよ、うん
うん、うまく聞かせられるようになりたいのですがなりたいのですが、
はい
はい
はい、
なんかないですか？
なんかないですか、ウニさんは？
んうんうん、名前もなんかないですか？
なんで私に
名前もなんやかんや歌上手ですからね。
ギョンギョン、まあ音程は
取れてますね、
取れる方ではありますけどね、うん、
ねえ、
そう、
どうやったらうまく聞こえますか？
どうなんですかね、うまく
気をつけてることとかアドバイス。
いやまあでも歌うことじゃないですか、普段。
あ、普段、
うん、急に歌うからね、あの、うん、要は曲を覚えないとまずね、あのうまく歌えないですから。
あ、そうですね、曲を覚えるのは基本
そう基本ですね。何回でも何十回でもそれこそ何百回でも歌った曲っていうのはやっぱりね、うん、自然と音程も覚えてるんで。
確かに、
そう、あのよくわからない曲を音程を探り探り歌うと外れるんですよ、
うん、
要はその歌のタイミングにそのぴったり正しい音程にいけないので絶対それは。そうすると迷っちゃったりして音程が外れる原因になるので、まあ本当に歌うことですよね、
うん、
あとは本当の音痴さんって自分が歌ってる音程がわかんないっていう人は、それこそそのよくねバケツかぶって歌いなさいとかあるじゃないですか。
あ、そうなんだ。バケツかぶって歌う。
そう、まあお風呂場で歌うとか、うん、そのまあ
それはよくやりますね。そ
う、リバーブとかね、あのディレイがかかって、その要は歌った、うん、出した音がちゃんと分かるような環境で歌うとより練習にはなりますよね。
うん。
うん。そうすると、
ね、
要は自分が出した音が合ってるかどうかを判断して、
うん、
間違ってたから訂正しようっつってこう繰り返すことによって正しい音っていうのが出るようになってくるので。
うん、そうですね、iPhone とか携帯とかでこう歌った音、歌ったやつを録音して聞くのとかいいって言いますね。
そうですね、
練習するときに、
まあ、なかなかね、本当にガチで上手になりたいとか、あとあの、ね、歌アップするから上手になりたいとかでしたら、うん、そうやって繰り返していくのがいいとは思うんですけど、
うんうん、
まあ、カラオケぐらいだったら、まあ、ちょっと練習するぐらいで、
うん、カラオケ、ね、
いいかなと思いますね。あとは、ね、やっぱりそのちゃんと声が出てないと多分ね、あのキーも
そうですね、
そう、あの
ボソボソ系よりはなんか音外れてても声だけまっすぐあーってまっすぐねはっきり出てればそれっぽく聞こえますからね、うん、カラオケだと、
うん、あとボソボソだとやっぱり外れちゃうんですよ、どうしても。
ウィスパーで音程合わせるのは難しいですからね。
まあ、なんではっきりと、まあ、大きな声で歌う練習をして、まあ、
うん、
繰り返すっていうのが基本だと思います、
うん、
あとはね、もともと持ってる音感とかっていうのは絶対あるので、
うん、
それはね絶対音感持ってる人の方が、ね、音程合わせるのはいいですし、
うん、
そう、まあ、あと音程だけじゃないんで、
うん、
気持ちの問題なんで、
お、
そこはあのガツッとこう この曲はこんな曲だって言いながら歌うとかですね。
気持ち、私いつもそのなんだ接待カラオケみたいなのと迷うんですよ、はいはいはいはい、どこまで気持ちを込めるか
いいじゃないですか、
ブーブナンに抑えるか、いやいや
い
や、
もう言っちゃっていいんじゃないですか、う
ん、なんかいきなりすごい神妙な顔して I love you とか歌い出したら怖くないですか。
いやいやいやいいと思います。
大丈夫、
そういうギャップはいいと思います。
あ、そうなんだ。
僕もあのいつもねこう 暗いんで、うん、カラオケ行って急に、うん、あの歌う時ってやっぱりこう腹から出すじゃないですか、
うん、
そうすると誰って言われる。
名前も何を歌うんですか。
で僕は何ですかね、なんだろうな、バンプが多いかなっていう。
バンプオブチキンですね。
バンプオブチキンの曲が結構多いのと、まあアニメ系が多いのは多いんですけど、
うん、アニメ系、
アニメ系、ちょっと昔
宇宙戦艦ヤマト
も歌えますし、
ヤマト
も歌えますし、そうガチャマも
歌えます
し、ガンダム歌えないですよ。
あ、そうなんだ。
ガンダムはちょっと苦手なんですけど。
そうなんだ。
そう。あ、ガンダム好きなんですけど、ね、
ロボットもの好きなの、う
ん、大好きなんですけど歌はちょっと苦手なんですよ。
うん、あとはなんだ、あのカラオケの音量、はいはい、音量設定大事ですよね。
あ、大事ですね。
ね、あのオケより声がちょっと大きく聞こえるようにした方が、
そうしないと
自分の耳でちゃんと聞いて音程取りやすくなりますからね。これ大事。
で、いろんな人と行くときは、まあ、うん、あのちょっと小さい人でもちゃんと出てるように聞こえるぐらいの音量にマイク合わせてあげるのが大事ですね。
そう
で、オケを上げすぎないっていうところで、
そう、声大きい人はマイク離してくださいっていうことでね。
そう
なんですよ、大事、音量設定。
そうしとかないと、あの小さい人がちょっとあまり上手じゃなく聞こえちゃうので。
そうなんです。
やっぱそこはちょっと、
私絶対音量設定はもう自分でやる。私が一番小さいから音声
で、まあ、あのね、大きい声で歌える人はなくても聞こえますから。
そうなんですよ、うん、
そう、ちょっとそこら辺はあの
ね、
大きいなと思えば話しますからみんな、
うん、
あとはまあエコーの感じをねちょっと聞きながらちょっと調整していくっていうのはあれですけど、う
ん、人から行くときはエコーゼロがいいんですけどね、練習に。
あ、なるほど、そうですね、練習にはそうですね、
うん、
そう、まあ、ただ心地よく歌うためにやっぱりちょっとね、
ちょっとねかけた方がなんかごまかしが効くんですよね。
ごまかしじゃないです、あの空気感です。そう、あの楽器体とやっぱりそのね、やっぱり鳴ってる空気感が違うので。
そうなんだ、
うん、
こうロングトーンとかちょっとミスってもエコーでごまかされる
そんなロングエコーはかかってないんで、あれは、
ね、あ、そうなんだ。200
ミリセックのディレイがかかってるだけなんで、
専門用語わかんない。
全然、うん、あの
まあそんな感じですね。
そんな感じですね。
あと、あのモニター画面に向かって真正面に、はいはいはい、真正面の席を1ドルといいかもしれませんよ。
ああ、
横になって首横にして、
ああ歌うと、ね、
もう画面見るより、
うん、
そう、あとボイスケアのど飴もおすすめです
多分あの 声枯れするほどは歌わないんじゃないかなと思いますけどね。
あ、まあそうですね、
うん、そうまああの練習あるのみです、基本的には。
はい、
はい、と思っております。あの楽しく歌えればいいんでね。
うん、そうですね。
そうと思います。
確かに。
休日にね、毎週あの一人カラオケに、うん、行って2、3時間歌ってればそのうち上手くなりますから。
うん、名前もそれやってたんですか？
僕あれですよ、2週間に1回ぐらいは、学生の頃、専門学生の頃は、
うん、
そう、まだ一人カラオケっていうものがない時に、
うん、
そう、カラオケボックスに行って一人でって言って、
うん、カラオケが趣味とのたまう私より言ってるじゃないですか。私月1くらいですもん。
最近行ってないです。ここ数年単位に行ってないんですけど、
うん、私も社会人になってからあんま行かなくなったな。
うん、昔そのね、うん、そう、よく行ってた時期はありますね。
うん、
まあ、練習に行かれるのがね、今本当に一人カラオケとかありますし、
うん、
うん、
一人カラオケね、別に田舎でも最近はよくいますから恥ずかしくないですよね。一回行けばもう全然大丈夫。
まあ、というわけで、
そんな感じで。
楽しく、やられたらいかがかなと思います。
思います。
はい。
はい。そして、お便りないとかわいそうさん。いつもありがとうございます。
いつもありがとうございます。
はい。で、内容が、明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
以上、ということ
で、ね。以上。あ、ありがとうございます。今年もよろしくお願いします。
シンプルでいいですね。
いいですね。
また次回もお願いします。はい。こんなとこですね。
あ、そんなとこですか。
はい。
今年も、どしどしと、普通との方、送っていただければと。
嬉しいです。
嬉しいですね。はい。はい、よろしくお願いします。
はい。さて、ここで一曲お届けします。原曲、作曲者がトラボルタさん、小石川ウニで、トエト。
あなたのことが好きです。嘘です。だけど本当は、あなたのことが嫌いです。嘘です。だって本当は、素直になれない。引きが足りなくて、嘘ついてばっか。
どんな内容だい？
ラジオネーム、あきおさんだよ。
あきおさん、はい。
うん。小石川ウニ様、ナマケモノ様、こんにちは。
こんにちは。
様だよ、すごいね。偉くなった気分だね。
まあいいや。
変。これをラジオで読んでいただけている頃には、もうとっくに年も明けているかと思います。
はい、明けてます。
はい、ということで、明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
本年もよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい。アマラジ10楽しく聞かせていただきました。
はい。
ヘッドホンの話題でしたが、はいはいはい、実は私も最近ヘッドホンを新調しました。ハイレゾ対応というやつです。なんか高そうですね。
高そうですね。
満を持してハイレゾ音源を購入。いざ聞いてみたところ、MP3 との違いが今一つよくわからない。
はい、はい。
ほう。プロ仕様の耳を持つ二人なら、きっと私の耳とは違う世界が聞こえているはず。プロ仕様の耳なの？
まあちょっと後で。
というわけで、はい、お二人は好んでハイレゾ音源を買って楽しんだりしてますか？結構違って聞こえたりしますか？よかったら教えてください。
はい、
追記、
はい。
最近買ったヘッドホン、ゼンハイザー製。
ゼンハイザーですね。はい。
高いやつ？
はい。まあ、ピンキリですけど、多分高いやつだと思います。
ほえー、
はい。
ゼンハイザーのヘッドホン、ね、はい、エイジングでかなり音が変わるという噂。はいはいはい、経年仕様によってヘッドホンが安定し、本来の音を鳴らすようになるということですが、このエイジングというやつ、確かに効果がある派と気のせいだろ派に大きく分かれるようです、はい。中にはピンクノイズを流し続けて効率的にエイジングを進める方法もあるとか、実際問題どうなのでしょうか、
はい。
ただ耳が慣れただけなのか、実際に音が変わるのか、ただのオカルトなのか、はい、気になって気になって夜しか眠れません。
いや夜眠れれば、
うん、僕はいつでも寝れるよ。こちらもよかったら教えてください、はい、だって
なるほど、
ハイレゾって、うん、どうなの、オカルトなの。
ハイレゾがオカルトじゃないよ、うん、あのエイジングの話ね、オカルトはね。
あ、そう、うん、
そう、うん、まあじゃあちょっと頭から多分内容がちょっとな、うん、多いので一つずつ答えていこうかなと思いますけれども。
頼むよ。
はい、まず MP3 とハイレゾの音が分かりませんっていうことなんですけど、
うん、多分違うの、
MP3 バージョンとハイレゾバージョンを一緒に聞いてないですよね、
うん、一緒、同時再生ってこと。
同時というか聞き比べをしてないんじゃないかなと思います。いや、わかんないですけど。MP3 で聞けて、あ、明らかに音が悪いなっていうのじゃなければ、多分ハイレゾ音源聞いても、うん、すごく音が良くなったっていうふうには思わない。
うん、順番にこう聞き比べて、あ、確かにくらい。
まあ、そこまで僕はハイレゾ音源で聞いたことがないので、あれなんですけど、うん、まあ、確かに MP3 にすると音が悪いんです。っていうのも結構上の方ががっすりなくなる感じで15-16キロからちょっとずつ
上の方、
音高い音の方、
周波数帯域の上の方
が、を削ってデータ量を減らしてたりするので、
MP3 は圧縮音源だから削ってるんだね、その周波数帯域の、
あんまり聞こえないような音域は、うん、削ってそもそも再生せずに、さらにその他のやつを、うん、デジタルのデータに変換して圧縮してるのが MP3 なので、
うん、
やっぱりよくね、お医者さんの耳のお医者さんとかでピーっていうの聞くじゃないですか、
耳の検査のやつ、耳に当てて、
そうあれの一番高いのが多分8キロだか10キロぐらいだと思うんですけど、それよりもさらにもっと高くなっていくとどんどん聞こえなくなっていくんですね。
ほう、
じゃああんまり聞こえないとこは削っちゃおうって削っちゃってるので MP3 は、
うん、
だからやっぱりそこら辺の感じっていうのが再生されないので、
うん、
音がちょっと悪くなってるなって思ったり、その音の粗さ自体もね結構荒くなるので。
あ、そうなんだ、うん、
聞くと多分、うん、聞き比べると多分違うんじゃないかな、それは感じてもらえるんじゃないかなとは思ってます。
僕ゴミ耳だしね、細けいことは分かんないからね、よく分かんないよ違いが。
まあその、うん、質感と高さってところはちょっと変わってくるかなっていう、ふうには思ってます。なんで、本当に聞き比べないと多分パッと聞きじゃ分からない、
分かんない
じゃないかなと。それこそカーステレオで再生したら分かんないんじゃないかなっていうようなレベルかなっていう。
でもなぜ人はハイレゾを求めるの、最近の人は。音声作品とか多いでしょ、ハイレゾ。
多いですね。
ハイレゾって。
うん、まあ、音声作品というか、まあ、その界隈は多いですね。
界隈。
そう、多分、まあ、メディア関係はまだハイレゾになってないんじゃないかなっていう、
メディア？CD、売ってる CD とか？
売ってる曲は多分ハイレゾになってるんですけど。
そうなの？
うん。ハイレゾ音源で配信がかなり増えてきてるんで。
へ
ぇ。まあ、でも、そうね、クラシックとか、要は、聞こえてなくても、感じ取ることはできるんですよ、うん、人間。
お化け？
うん、いや、お化けじゃないんだけど、鳴ってるか鳴ってないか。っていう、
うん、
あるかないかの感覚なんですね、
うん、
で本来は、
うん、難しいね。
本来はすごい高い音も鳴ってる楽器だったりすると、その高いところが鳴ってる感覚があって、
うん、
ちゃんと全体の音として認識ができるんですよ、生の音っていうのは。CD に入れると、それが、まあ今の現行の CD だと、44.1kHz なので、まあザクッと半分にして、22kHz まで、22kHz の音までしか聞こえないんですよ。再生できないんですよ。
ピンとこないけど。
まあ人間の過聴周波数ってものがあって、
過聴、
まあ、聞くことができる。
部長
そっちじゃ
ない。係長
1秒間に20回振動する ブルブルブルブル音から2万回振動するものまでがだいたい聞こえるって言われてる範囲なんですね。でその2万回が20kHz っていう単位で、そうで CD は、その 20kHz をちょっと超えたぐらいまでは再生できますよっていう企画なんです。そうだから一応人間が音として認識できる範囲はカバーできてるんですけど、実はそれ以上に感じることはできてる。
へえ。
だからそこが切れちゃってるから、CD だとちょっと生っぽくないよねっていうような。
ははは。は。
でそれを
なるほど、ね、
その感じ取ることができるぐらいまでに増やそうっていうところから、まあ、ハイレゾレーションっていう、まあ、96kHz。なんで、まあ、再生できる音としては半分なんで、48kHz。優に倍の、周波数を再生できますよっていうの企画配列なんで、
なるほどね。
要はそのね、より高いところとか聞こえてないんだけどその、本来はあるべき音っていうのをちゃんと収録して再生してますよ。でそれを人はあるっていうのが感じられるので、なんか空気感がすごいリアルだねとか音がすごい心地よく聞こえるとかっていう。
リアル、じゃあバイノーラルとかにいいのかな、
まあマイクにもよるしっていう感じなんだけど、その、あと人間はその超音波で、まあ要は過聴周波数を超えた音を聞いて心地いいと感じるところがあるらしくって、
オカルト？
オカルトじゃない、
科学？
科学、それは聞こえてる、音としては認識してないけど聞こえてる、でそれが気持ちいいと思うっていうところがあるので、まあ、ハイレゾがいいっていうオーディオマニアの、話かなっていう。で、あと、
そうなんだ。
それよりも僕は、いいと思ってるのは、ハイレゾ、要は、細かいんだね、音の粒が。
音の粒？
ま、画面でいくと、周波数、サンプリングの周波数っていうのは、横のドットの数なのね。画面のドットが細かければ細かいほど、もちろん細かい模様も描けるけど、その大きな模様もより綺麗に描けるじゃないですか。だから、低い音とかももっと綺麗になってるんですよ、昔より。
なるほどね。
で、さらに、その、縦方向のドットの数っていうのも、前は16ビットだったものが、ハイレゾレーション24ビットなので、何倍だ？ 256 倍か。の解像度になってるんですよ。
へぇ。
そう。っていうことなので、ものすごく。
鮮明なんだね。
そう、綺麗になってる。それこそ普通の、テレビから 4K のテレビに上がったぐらいの、鮮明さ。持ってる。
そうなんだ。
ものなんです。ただそれを、悲しいかな、目ほどこう、人間の聴覚は発達してない。ので、それを感じ取ることはできないかもしれないんですけど、それくらいの、細かさになってますよっていうのがハイレゾレーション。
なるほど。
です。
デメリットは容量がすごい大きくなっちゃうくらい？
容量がすごく大きい。
そうなんだ。
まず、横幅で倍以上。で、縦幅でも、倍まではいかないけど、1.5 倍、になってるんで、かけると3倍とか。
そりゃダウンロード遅くなっちゃうね。
そうとかになるんで、まあ、容量が大きいのがなんかなっていうところでございます。
はい。
はい。というところで、で、そんなハイレゾを買ってるかっていう話でしたね。買ってません。
僕聞いたことない。
私もないかな。仕事でもハイレゾで、ナレーションだったりすることはないですし。
ナレーションだとそうなんだ。
48、16が基本ベースであって、ま、映像周りだと DVD になるので4824が多いですね。あと、まあ、ゲームの収録で後でちょっといじるとなると、16で撮っておくと、ちょっとアラが出てくるので24で撮っておくとか。ってことはありました。そう。
そうなんだ。
ありました。そんな。くらいですね。なんで、まあ音楽のところ方が基本的にはハイレゾレーションかなと。 対応してるの。
音楽。てーてっててててて
ててててててまあ、まあ、クラシック、そうですね、クラシックとかそういうのが、うん、まあ、最初、走りとしては多かったですよね。
うん。うん、はい、音楽ね。
うん、
ちょっと今度なんか買って聞いてみようかな、クラシック。
いいんじゃないですか。
うん。
うん、多分使ってるインターフェースはハイレゾを全然再生できるので。
あ、そうなんだ。よくわかんないで使ってたよ。
1キロ2区までいけるやつだった気がするので。
このスカーレット、フォーカスライトのスカーレット、
はいはい、確か。
わかった。
はい。ちょっと試してみてくださいというところで、うん、
そして、
あとはヘッドホンのエイジング。
エイジング。
エイジング。はい。まあ、直訳すると、老化。
老化。
はい。なんですけど。
恐ろしい言葉だね。
まあ、ここに書かれてる通り、経年劣化。まあ、経年劣化か。うん。
経年仕様。
経年仕様か。経年仕様っていう言葉、ごめんなさい。僕はあれなんですけど、まあ、経年劣化ですね。使用することによって、まあ、徐々に落ち、まあ、使い慣れていくというか、擦り切れていくというか。
うん。
っていうことになってっていう、やっぱり、出荷されたばかりの製品っていうのはね、要は、型に入れて、成形して、組み立てて出荷しますっていう、うん、まあ、エイジングやってるところもあるかもしれないですけど、メーカーによっては。まあ、基本的には出来たてホワイホワイで来てるわけで、
うん、
やっぱり硬かったりだとか、
うん、
その振動する部分が、あと余分な厚みがあったりだとかするんですね。
うん、
そう、やっぱり設計上ね、手で一つ一つ削ってるわけじゃないので、
うん、
そう、まあ、そういう余分なところがあったりする。
はい。
あと、うん、っていうのを、まあ、実際に動かしてやることによって、要はストレッチするのと同じですよね。
あ、ストレッチ、
うん、そう、ちゃんとね、自分のフルスペックで動くためにはストレッチをしてから動かないと。
確かにね。
動きが
いい例えだ。
鈍くなるので、なんで、そのために、うん、エイジングを行うっていうのは全然ありだと思います。というか、
ストレッチのしすぎはどうなの？
ストレッチのしすぎはまあ、へたるのが早くなるんですけど、まあ、そこまでね、
うん、
ね、何年単位で使えるもんですから、ヘッドホンっていうのは、それこそ何十年単位で使ってるヘッドもあるぐらいですから。
僕の 900ST、だいたいね、2、3年くらいでね、この紐んとこがね、ダメになっちゃう。プチッ。
ああ、線が切れるんですね。
うん、そうそう、右か左かがね、聞こえなくなっちゃう。
線はね、よく切れます、これ。
そうなの、うん、そしたらもう買い替えるしかないのかな。
え、いや、つなげば聞こえるんで。
そんなの僕いつも買い替えてた。
いや、ウニさん、900ST っていうのは、パーツ一つ一つが別売りされてるんで。
はあ。
ま、頼むと送料かかりますけど、壊れたパーツ取り替え全部できますよ。う
ん、そんなの僕これ4代目 ?3 代目くらいだよ。
もったいないな。
この紐できるんだ。
そう、しかも紐が切れたのなんか、本当に線が切れただけなんで、線変えればいいだけなんで。
右と左に分かれてるね、細い紐だよ。
はいはい。
あれもできるの？
できますよ。てか、しょっちゅう直します。
なんてこと？
ハンダコテでピーピーピーってやればすぐ直るんで。
ハンダコテないもん。
そうか。
一般人はハンダコテなんて持ってないんだよ。
そうか、時間
にふんって刺したらふんってできるとかないの？
あ、ないです、ないです。
あ、じゃあおとなしく買っとけってことだね。
ピーピーピーって。
僕ハンダ溶かしてピーピーピー。
僕あれですもん、学生時代に買ったやつずっと10年ぐらい使ってますよ。
ハンダ溶かしてピーピーピー。
ハンダ溶かしてピーピーピーで、しかもケーブルも4芯にリケーブルして。
よくわかんないけど、ピーピーピー。
ちょっと左右のクロストークを減らすためにこう、改造するっていうのがあるんですけど。
難しいことは分からないよ。
まあ、直せるヘッドホンです。はい。あ、で、うん、違う、エイジングの話、エイジングの話。
あ、いつ
も。なので、僕は、オカルトとかとは思っていなくって、
うん、
単純に試運転。
エンジング、ストレッチ大事。
ストレッチしてやらないといけないねっていうところで、
うん、
まあ、やり方はいろいろね、よく聞かれるジャンルの曲を再生してやるとか、まあ、それこそピンクノイズ流しますとか、うん、ホワイトノイズ流しますって。
ピンクノイズ
って
何？
うん。まあ、
うっふんな感じのノイズ、う
ん、そんなに色気のある音じゃないです。さーっつってる、さーっつってるやつですから。
さーっていうやつ？
ホワイトノイズっていうのが、
うん、
よく砂嵐、テレビの。
ザー
ッ。ザーって言ってるのがホワイトノイズで、
うん。
まあ、全帯域の音。 が等しく同じレベルで出てるんです、あれ。
ああ、
うん、で、あの要はあの課長域の音が全部等しくザーって出てるのがホワイトノイズって言われるもので、確かピンクノイズっていうのは上に行けば行くほどそのレベルが下がってる音なんですよ。
さあっていう
さあっていうのが横一直線じゃなくて右肩下がりになってるのが確かピンクノイズだったと思います。間違ってたらごめんなさい。
じゃあさ YouTube とかでそのなんとかノイズのさエイジング用動画みたいのを探して流しとけばいいの？
それ聞くと思いますね。ある程度の音量で再生してあげないとやっぱり意味がないので、その振動する場所を動かしてあげなきゃいけないので、
あ、じゃあ大きい音にして、
まあ普段聞いてる音かそれよりちょっと大きいぐらいの音かな。
で何時間ほっとけばいいの？
やったことがないからあれなんですけど、20時間から40時間ぐらいやるっていう人はいました。
1日2日くらいそれポッポイってしとくと
こなれてくるよって言ってた人はいました。
じゃあ寝る時にでも放置しとけばいいね。
そうですね、まあ、僕は別に硬い音そのでも全然問題ないので、あの使ってるうちにそのうちね、あの経年劣化でエイジングされていくので、
そうだね、構わず使ってましたけど、まあ、ね、
そうなんで、まああのやっぱりね、あの1ヶ月とかすると音が変わったっていうような話がよくあるのはそのエイジングの結果だと思うので。
そうだね、そういえばマイクとかもエイジングってあるの？
あ、マイクもね振動するので、あるといえばあると思うんですが、特にダイナミックマイクは基本的にそのスピーカーとかイヤホン、ヘッドホンと同じ動作なので、あのダイナミックマイクはあると思います。
ダイナミックマイクはあるんだ。
あると思うんですけど、コンデンサーマイクは
別にないの？
ちょっと動作の原理からすると全く違うので、エイジングは大きいるのか起きないのかちょっと微妙なところかなと。
僕この今使ってる C214 買った時よりなんか柔らかい音になったなって気がしたんだけど、それはただの妄想かな。
出荷、まあ物理的にっていうところと電気的にっていうところもあって、
電気的
要はその今ヘッドホンで言ったのはその物理的な動きのエイジングで、今度はその電流が流れることによって、あの線とか回路がこなれるっていうのも、
線とか回路がこなれる、
っていうのもあるとかっていうちょっと話なんですよね。電気を通すことによって、とあの、まあ、最適化されるというか、っていうのもあったり、まあもちろんそのマイク自体もね、そのやっぱり、まあこなれてくるからエイジング、まあ角が取れてくるっていうのは確かにあるかもしれない。ただ
マイクって何年も使えるものなんでしょ？
何年も使うものですね。ただ3年から5年に1回ぐらいはメンテナンスに出しますけど、スタジオは。
どこに出すの？
メンテナンス
をして、
メーカーに出すのもありですし、あとそのメンテナンスを受け負ってくれる業者さんもいるので、
そのとこにお金払ってマイク見てって、
高い何十万もするやつと何百万もするやつを、あのこれメンテナンスしてくださいって。やっぱり埃がね、あの振動するところに埃が溜まったりだとかもするので、少なからず。
この2、3万くらいのマイクでも見てもらえるの？
まあ見てはもらえると思います。ただそのやっぱりメンテナンス費っていうのがまあ1万円ぐらいからかなっていう気はするので、なんかそこはまあ、あの相談して買い替えの時期だったら買い替え、まあそのもう一個上のグレードが欲しいなと思ってたら買い替えるとかっていうのもまあありかなと思いますけど、まあ、スタジオは基本的に持ってるマイクはずっと使っていくので、ダイナミックの安いものでない限りは、なんでメンテナンスをしてもらってるって感じですかね。
なるほどね、すぐ話がそれちゃうね。
すいません。
僕が振ったんだよマイクの話。というわけでこんなものか
ね。そんなところですかね。まとめはいらないかな、今日は。
僕の出番を言わせてよ。
ちょっと待ってね。
まとめて。よし、じゃあ僕の出番だ。本日のまとめ1、
ハイレゾは、他の音源と聞き比べをしよう、
聞き比べをしよう、
そうすると分かりやすいよってことですね。
うん、
はい、
はい、聞き比べないと分かんないよ、
分かんないかなっていう。
その2、
はい、ヘッドフォンのエイジングは効くと思うよ、
エイジングは効果あるよ
と思うので、まあ、あの興味あればやられたらいいんじゃないかなと思います。
はい、
はい、そんなところですかね。
そんな感じです、
そんな感じですね。
はい、今日もありがとうございました。
あの良いあのオーディオライフをお過ごしください。
はい、ありがとう。
はい、というわけで、以上、教えて名前ものコーナーでした。
はい、そろそろお時間となってまいりました。
はい、どうでしたか新年一発目は。
新年一発目はもうなんか慣れた感じです
そうですか、そうですか。
もう11回もやってれば、
そうですね、
ね、最初はだいぶ緊張していた気がするけど、もう慣れたもんよすぐ調子に乗るはい、お便りは随時募集していますのでお気軽にどうぞ。アドレスはradio@nikoroni.com、 radio@nikoroni.com。 募集しているコーナーは妄想辞典、教えて名前もん、普通のお便り説明は省く。
まああのホームページに書いてあるんですよね。
そう、
ホームページを見てくださいということで です。
はい、
どれくらいあれなんですかね、皆さん聞かれてるんですかね。
ねえ、アクセス解析ってのを見てみますかね。一回も見たことないけど。
そうですね、うん、まあ見なくてもいいかもしれないですけど、
うん、なんか悲しいことになるかもしれない
まあでもあのね、ちょこちょこ聞いてくださってる方いるみたいなんで、
はい、ありがたいことです。
そうですね、まあ、また今年もなんか面白いことがやっていけたらなとは思ってますけど、
は
い、
今年はバイノーラルに挑戦したいところ。
あ、そうですね、
そうですよ。さっき話題に出たハイレゾとかいうやつもね、いい音を、あとはナレーションを頑張りたいです。
頑張ってよ。
抱負、名前もの抱負は、
名前もの抱負はあのちょっと筋肉は増量したいかなっていう感じではありますけど、
また、
まあ、まあちょっとね、長期戦に耐えられる肉体をねっていう
脅威を100〜120cmくらいに
110まで戻したいっていうところですけど、まああとはね、あのまあちょっと面白いことやれたらいいなと思ってるんですけど、
ホームページからね、あの音声編集だけでも今受けたまっていますので、
ちょっとお困りの時とかご相談いただければ、
はい、
若干お力にはなれるかなと思っておりますけれども、
はい、そんな感じで
のんびり今年も過ごしていこうかなと思っておりますので、
はい、というわけでこの時間のお相手は清純派美味しいもの大好き声優の小石川プニと
お正月で浮き輪が、増量した、泳いでばかりいる筋肉系エンジニアの怠けすぎ名前もんでした
なんかうまいこと言おうとして思い浮かばなかったやつはい、というわけで、はい、バイバーイ。